それではただいまからメッセージをお聞きしたいと思います。本日の説教題、キリストを告げ知らせている。遠藤先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。私が担当している時はいつもフィリピの手紙を今一緒に見ています。今日の聖書箇所の中には、神様が何を今私に一人一人に話しているのかを一緒に考えながらメッセージを聞いたらいいなと思います。フィリピの手紙はパウロが話したいことは いろんなたくさんのことがあるんですけれども、でもパウロは手紙を通してはあんまりたくさんのこと、すべてのことを話さないんですね。なぜなら、今手紙をもらう人と手紙を送る人のその関係の中に何か共有している話がいるんですね。だから私たちは今手紙をもらうこと立場ではないから、あまり具体的な話はわからないんですけれども、でもその一生を始めるとき、一生の中にいろんな話が今その後ろにあると思います。今パウロは牢屋に監禁されています。でも喜んでいます。なぜなら、神様がこの一生前のメッセージを見たら、神様が良い技を始めましてからだと書いているのですね。だからその神様の素晴らしい計画、この救い主である神様が私たちのためのこの救いの計画を、イエス・キリストのイエスの日まで完全に行うこと、実現することをパウロが確認しているから、パウロは喜ばれることができるんですね。皆さんはもし牢屋とか中に入ったら喜ばれることできるんですか？私なれば心配して、家なも会いたいし、いろんなこともあるからできないと思うんですけれども、でも今パウロはどこに行っても神様に向かって喜ぶことができるんですね。この内容が何か、この秘密がないかを一生ピリピ手紙の一生を一緒に見ながら探してみましょう。今日の聖書箇所の中に中2節ですね。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい、って書いています。今ここにいている身に起こったことは、パウロが今牢屋に今監禁されていることですね。でもフィリピ信徒への手紙ですから、その手紙をもらう人はフィリピ教会のメンバーです。フィリピの教会のメンバーが今先生ですね、前先生でしたパウロが牢屋にいるとことを聞きましたんですね。でも反応が少しおかしいなと思います。普通じゃないんですね。なぜなら、すべての皆さんが今心配しているのではないんです。この今日の聖書箇所をちゃんと読んだら、2つのグループに分けたことを分かるんですね。なぜですか？私がこの前のメッセージから話したことは何ですか？フィリピンの教会に大きな問題がありました。この問題は何ですか？教会が2つグループに分けたことです。今、フィリピンの教会は危機です。危ない状況になったんですね。だから、パウロが今、牢屋にあると、その話を聞いたんですけれども、みんなが同じことを考えることできなかったんですね。一つのグループは心配して、他のグループは、いや、これ、その先生が前、教会にいたとき、少しおかしいだったんですけれども、 結局最後にはそういうになったんですねと考えるこのグループもありましたんですね。だから今の問題は、今フィリピンの教会の当面の問題は2つになった、その危機ですね。でも聖書の中にはどのような理由で2つになったのか、この理由についてはちゃんと書いてはないんですね。でもパウロについて、パウロが牢屋に監禁されたその件についての反応は、意見も対峙しています。この2つのグループの意見が今対峙しているのは分かるんですね。だから結果的には全然違う意見を持って一つの教会になっている状況です。14節を少し見ると、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て、確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。15節、キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます、って書いていますね。結論的ですけれども、二つのグループが持っている考えは少し違いました。でも結果的には神様の立場では、イエス・キリストを伝えることのことは同じだったんですね。だからいろんな考えがあるんですけれども、今パウロが考えることは、パウロが大事にすることはイエス様の福音が伝えるか伝わないかが中心になっているのです。だからパウロが考えることが大事、本当に大事にすることは何かを今聖書を読んだら分かるんですね。フィリピンの教会の兄弟たちは今そういうふうに考えることができると思います。今私たちは、パウロさんもそうですけど、パウロも私たちも神様のために、神様の国の拡大のために、この福音を伝えるために一生懸命働きをするんですけど、なぜパウロにその危機がありましたか。そうです、私たちも同じじゃないですか。イエス様を信じて、全能の神様を信じているんですけど、私たちの人生の中にも危機があるんですよね。だからお祈りして、神様の全てのことが可能です、全ての力を持っているから、できないことはないんですけど、なぜ私たちの人生はまだ苦しみ悩み、いろんな危機があるかどうかが、本当に今までも昔、2000年前も今までも、それを聞きたいこと、聞きたい人も多いですね。だから全てのことが、問題が全然ないことが神様の考えじゃないんですね。なぜなら、何も問題がないならば神様が一応じゃないんです。何でも私たちの力でできるならば、他の助けが必要じゃないんです。でも私たちは一人で過ごすことできないんです。一人で永遠に生きることできないんですね。罪人になって、罪が私たちの人生の入って、一人で救われることはできないんですね。だから誰かの助けが必要です。この誰かが誰ですか？私たちが今信じているイエス・キリストですね。だから私たちの人生の中にも、もし苦難がない、それが危機です。これが危ないんです。何も問題がない人生は、これが危ないなと思います。私たちの信仰も同じですね。教会も来ても何も問題ないし、いつも幸せだったら、それがどういう意味か少し一緒に考えたらいいと思います。聖書の中には、神様の計画の中に問題があるかどうかが 神様の道の導いているこの基準ではないんですね。神様の基準は、神様が決めたものを確かに、とこしえに、この実現するんですね。だから私たちのための約束した、私を信じているあなたを救われる、その約束を信じて、信じることができる理由は、神様が約束したものは一回も変わったことがないからです。これを信じたらいいと思います。神様の歴史の聖書の中にいろんなものが出てくるんですけれども、その問題があると、特にいつも神様の助けがあることが多いんです。だからそのような今当面の問題の中には、私の力で、この一つの民族の力でできる、もう解決することはできないんです。だからパウロは自分自身が愛しているし、このヨーロッパに初めの最初一番目の教会である、このフィリピンの教会の人、このメンバーのために愛している、その問題について本当に大事にしていることも、フィリピの信徒への手紙を通して分かることができます。今パウロが本当に大事にすることは、どちらでも、どんな状況でも、神様がイエス様の福音が伝えるかどうかが今本当のパウロが大事にすることです。この17節を見たら、パウロの反対派ですね、反対派がどのような考えを持っているかが分かるんです。だから一生懸命この福音をもっと伝えた理由ですね、この理由は純粋なこの理由じゃなかったんですね。だから本当に清いこの心を持って福音を伝えたことじゃないんですね。17節を見ると、自分の利益に求めて、獄中の私たちを、私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。ここに何を書いているんですか？この不純な動機からキリストを告げ知らせているのですって書いているんですね。でも、何回も繰り返しするんですけれども、今パウロが考えることは、何を使って不純な動機でも、もっともっとの大事なことが何か、キリストが私たちの人生の中にも、教会の敵もキリストが一番大事なことを今パウロが話しているんです。だからパウロの人生はイエス・キリストが中心になった人生です。人間的な面を見なくて、もっと高いところを見ているんですね。もちろんパウロがいろんなこの反対派から聞いているこの話を聞いたら大変じゃなかったのか、もちろん大変だったと思います。皆さんはどうですか？ストレスがなかったんですか？いえ、ストレスいっぱいあると思います。私たちも同じじゃないですか？ストレスがあるんですけれども、大変ですけれども、私人間的なものよりもっともっとな大事なものが何か、これが私たちの信仰の基準になったらいいなと思います。今何を見ているかによって本当にこの違うと思います。例えば戦争があったと考えたら、今王様とか将軍が見ているところで、この全てのことを見ることと、この普通の兵士一人一人が見ていることは違うと思います。なぜですか？この将軍と王様はこの高いところから全てのことを見ながら、こっちはこっち、こっちはこっち、 その分配するんですね。でも兵士は自分のこの周りだけ、このすぐ前だけ見えないんですね。だから今何を見ているか、パウロはもっと高いなものを見ているんです。肉的なものを見なくて、天のもの、ものを見ているんです。見ているんです。イエス・キリストが自分の中心になって、イエス・キリストを通して全てのことを理解しているんです。私たちはどうですか？今、人生を過ごすの時は、何が皆さんの基準になったんですか？人間的なものが基準になったら、大変ですね。いろんな危機な危ない瞬間が来るときは、本当に前が見えない、助けられない、できないことが多い、この悩みとか心配ばかり、この人生になると思います。でも、私たちが今信じている全能な神様、すべてができる、この神様を信じているなれば、もっと目を上げて、もっと遠くまで見たらできるかなと私思っています。でもイエス様を信じていても心配が全くない、全然心配することはないことではないんですね。でもパウロが喜ばれる理由は、このより神様を守ること、神様信仰を守ること、イエス様を伝えることをもっと大事にするから、このどんな状況でも喜ばれることができると思います。だからそのような人生になったら、キリストが私の基準になったら、何でも危機ないろんな大変なことを乗り越えられます。何でもできる、その道を神様が準備して導きをすると思います。今日の聖書箇所の中に一番大事なこの聖書箇所節何節を何ですかと私に聞いたら、私20節だと思います。20節の中には、そしてどんなとこにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望をしています。ここに出る恥をかかずという言葉はどういう意味ですか？恥をかかず、私が今聞いているのは普通の意味を今聞くのではないんですね。今この新約聖書はもっと本当はギリシャ語で書いたものですね。ギリシャ語でこの恥をかかずという言葉の本当の意味は、そのイメージを持っています。今このパウロ時代に使っているこの単語は今の時代は使わないんですね。だから今パウロが実際に住んでいるこのその時代にその単語がどういうイメージを持って使えたのかを考えたら、今の時代ももっと理解することに少し助かれると思います。このグレディエーターという映画が有名だったんですね。このローマのコロセウムというこの丸のスタディウムがあるじゃないですか。その中にこの王様とかみんな見て、このしもべたちがこの剣とかこの盾を持って喧嘩する、命を懸けて喧嘩することを、映画とか、ドラマとかよく見たと思います。でもその時をグレディエーターがこの喧嘩をする時は、一つの手では剣とかこの何ですか、この刀を持って、一つの手は盾を持って喧嘩するんですね。その時このディフェンスする時はこの盾をちゃんと上げて守らなければ、 この死ぬ、この殺される可能性があるんですね。だから自分の命を守るためにはいつもこの盾を上げて守るんですね。この国庫に出るはずを欠かすという単語は、この盾が下にだんだんだんだん疲れて、この下がるという意味があるんですね。だからこの私が元気、私が力があるときは大丈夫です。ずっと守ることができるんです。でも何時間何時間このゲームをしたり、この命をかけて喧嘩したりするときは、この右の手が少し重くなって少し下に下がるんですね。それが危機になるんです。何が危機なんですか。その時殺される可能性があるんです。だから今パオロが今話していることは、私は恥をどんな職でも恥をかかずという言葉ですね。これは私はギブアップしない、いつも大変ですけれども、この盾をいつも上がってイエス様の福音を最後の日まで伝えたい、その意味で今20節を最後の部分を書いているのです。そしてどんな時とはどこにも恥をかかず、これまでもように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望をしています。その意味になるんですね。今の全世界はキリスト教を信じている人はだんだんだん少なっています。基督教の人口とかその数字が下がっているのの意味は、教会の中にこの福音を持って伝える人が少なっている意味ですね。小屋教会も同じじゃないですか。小屋教会も日本にある教会も韓国の教会もアメリカの教会も全部全ての教会同じ状況ですね。教会の中に働きをする人がだんだんだんだん少ないことが事実です。これがどういう意味ですか。みんな昔は一生懸命した、10年20年は若いの時は一生懸命しましたってよく聞いたんです。でも少しずつ私たちが気づかないこの瞬間、私たちが持っているこの盾が少しずつ下がっているなかなと私は思っています。でもパオロはそうではないんです。この恥をかかず、そうしないという意味を今書いている、使っているんですね。私はギブアップしない、ずっと最後のまでイエス・キリストが再び来るその日まで私はその信仰を守る、教会を守る、この信仰告白をしているのです。愛する教会の皆様、神様は今までもみんな皆さん全ての人をみんな一人一人を使いたいんです。だから教会の中には神様がみんな一人一人のために準備したことはある。私は投資を取って今、前より体が弱くてできないことも増えたんですけれども、でも私だけできるものは必ずあります。なぜか教会はそういうところからですね。教会は社会ではないんです。教会は神様のためにこの愛を伝えるこの場所です。だから皆さん一人一人が愛する教会のため、小屋教会のためできるものが何か少し考えたら、今日の聖書箇所の内容本当に分かることはできるかな、適用することはできるかなと思います。20節のこの後半ですね、後半に崇められるようにという表現が出るんです。これも本当の意味があります。この崇められるようには、パウロの時代 何があるんですけど、これが少しずつ大きくなるという意味ですね。大きくなる。だからこの二十節をこの大きくなるという意味を適用してもう一回読んだらその意味になります。私の体の中にイエス・キリストが大きくなる、イエス・キリストの存在がこの崇められるようにじゃなくて、私の中に、私の心の底から今いらっしゃるイエス・キリストが私の体に、心の中にだんだんだん大きくなって、すべての体がイエス・キリストのものになることが今崇められるようにという意味ですね。だから皆さんはどうですか。今も10年も一番長い教会を通っている、私が今好きなオチポメンバーもよくいるんですが、たくさんのメンバーがいるんですけれども、10年20年30年40年教会に通ったんですけれども、その10年前から今が皆さんの信仰が、皆さんの中にイエス・キリストがだんだん大きくなったんですか。昨日より今日が、今日より明日が、私の信仰が成長することを感じるんですか。これが大事と思います。もし本当に私の中にイエス・キリストが住んでいるならば、私の中にイエス・キリストが大きくなっているなれば、今の人生が簡単に過ごすことできないんです。私は前からずっと考えたことは何かして、今世の中に仕事をやりながらイエス様を信じている皆さん、本当に素晴らしいなと思います。だから韓国の中にはそのような話があるんですね。誰が牧師になるか、世の中に働きをしながらイエス様を信じられない方が牧師になって教会から守られるになったのか、その話があるんです。だから世の中に人生を過ごしながら、働きをしながら、その後でイエス様を信じることは大変ですね。でも私の中にイエス様が大きくなって、私の全てのものがイエス様のものからいっぱいになった、その状況で今世の中に住んでいるなれば大変ですね。イエス様は伝えたい、この礼拝をしたり、お祈りもしたい、この働きもしたい、子供もイエス様のこの聖書的に成長するように教えてくれって、いろんなやることがあると思います。だから今私の人生が幸せですか、なんか平和の中にあるんですか。でもこれが普通の平和、本当の平和かな、わからないね。本当の平和はイエス様の中だけ、その他のところはないんです。イエス様のだけ本当の平和があると思います。だから愛するも兄弟姉妹、皆さんの中に今いらっしゃっているこのイエス様がだんだん大きくなる、私お祈りしています。だから小屋教会だったら、みんな一人一人がイエス様のこの熱いなこの愛を持っていて、この良い教会になることを私期待しています。今日の聖書箇所を通して最後にパオロが3つのことを願っています。一つのことは27節に書いているんですけれども、この心を合わせて福音を信仰のために共に戦ってありって書いているんですね。だからあなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音を信仰のために共に戦ってありって書いているんです。だから私たちが今、パウロが今フィリピンのこの教会だけじゃなくて、今2000年後で私たちにも話したいことはそれです。一つは一つになること、一つになることが大事じゃないんですね。 一つになるならば、いつも毎日バーベキューしたり、いつもなんかゲームをしたり、レクリエーションしたりしたら、みんな一つになる、早くなるんですね。あ、やっぱり教会は楽しいところねって。でも、一つになることは目的ではないんですね。一つになって何のためにですか？福音を伝えるために。福音を伝えるためにその目的がないならば、教会の本当の意味はないんです。今パオロが今願っている二つ目は29節ですね。キリストを信じることです。自分のように牢屋にいてもどんな状況にいても神様を信頼してイエスキリストを信じることが教会すべての教会が今頼る教会がすることとパウロは話しています。だから一つ目は何でしたか？一つになって福音を伝えるために。二番目はイエス・キリストを信じてみんなが一つの信仰を持っていることが二番目で、三番目は最後の三番目は29節の後半にあるものですけれども、キリストのために苦しむことって書いてるんですね。だからイエス様を信じることは、イエス様を信じたら苦難、危機、危ない、心配、悩み全部なくなる、そういうことではないんです。今パオロが話していることは、イエス様を信じることは苦難も忍耐することが必要ですよって書いているんですね。だから私一人だったら危機の瞬間、危ない瞬間一人でできない、過ごす、一人で過ごすことはできないんです。だから教会のがある理由がそうです。みんなできるものを助けながら、できない人を協力しながら立ち上がることが教会がある理由ですね。キリスト教というのは、キリスト教の信仰のことは狭いもんです。だから狭い門に行くことは幸せだけではないんですね。いつも私たちには苦難も一緒にあると思います。だから今私の人生が本当に幸せばかりだったら、その時は逆に危機にあるんです。本当の生活は楽しい、生活は幸せですけど、まあ、なると思いますが、霊的なものはどういうになるかを考えたらいいと思います。マタイによる福音書7章の13節にそういうふうに書いているんですね。狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々通してそこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ないって書いているんです。だから今私は何の信仰、どのような信仰を持ってどのような道を歩くかを私たちがいつも考えたらいいと思います。私たちは少し大変ですけれども、イエス様を信じて、まあ、いろんなことをやること、教会の奉仕すること、献金すること、感謝すること、祈りすること、まあ、いろんなこと大変ですけれども、でもこれは全てのもって細い道、狭い門に入って歩くながら、最後の日天国にいたら神様が本当に幸せなものを準備して待ってしまっていることを経験すると思います。最後に30節ですね。あなた方は私を戦いと勝つてみ、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。その意味は何ですか？今パウロが経験していること、福音のために苦難を受けること、今牢屋に入って自分の命を捨てる危機になる、 ローマにいて殉教される、殉教する、その計画の中にいるんですけれども、その計画はパウロだけあるものではないんです。教会のことですけれども、牧師だけすることではないんですね。役員だけすることではないんです。今のパウロがフィリピンの信徒の手紙によって、一緒によって話したいことはいろんなことがあるんですけど、これは信徒すべての人が、信徒すべての人に与えたものですよと今話しているんです。だから皆さん、私たちが今何を考えるかどうか私は分からないんですけれども、私たちが人生を過ごすとき、私は教会のために、私が愛するイエス様のために何をしたらいいか、私だけできるものは何かを考えながら、もう一週間を過ごしたらいいと思います。一緒にお祈りします。愛する天の神様、感謝します。神様が私たちに教会を与えた理由は何ですか。一人でイエス様を信じて、その信仰によって救われて天国に行ったらこれでも大丈夫ですけれども、神様どうして私たちに家族を与えて、その家族が広がって教会に与えた理由は何ですか。神様教えてください。そのような私一人でできないものを、みんなが協力しながら信仰を助けながらできることを神様が準備したのを本当に感謝します。私たちが先に、他の人より先に福音を聞いて救われたことも本当に感謝します。神様が私たちに今話しているのは、この信仰のために、この福音を伝えるために狭い門を入りなさい、狭い道を歩きなさい、そういうことを話していることをだと私は思っています。神様、もう一週間もコロナの状況、いろんな悩み、暮らし、もう危機、危ないこと本当にあるんですけれども、その中にも私たちが神様のためにできるものが何かを考えて、もう一週間を元気に過ごすことができるように神様守ってください。体も霊も神様が守ってください。いつも良い道を導いてください。感謝して、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アメン。